皆さんこんにちは。もうお疲れだと思いますけれども、最後のセッションですので、楽しく気軽に聞いていただければなと思います。で、私の方からは DevOps の話をさせていただくんですが、実は春に開催されたこのイベントで DevOps の話を高添と一緒にしております。で、ちょっと皆さんにお聞きしたいんですが、前回のですね、高添と私のセッションをご覧になったことある方いらっしゃいますか？ストリーミング含めてですね。あ、お一人だけ。はい、じゃあ、ちなみに DevOps って何かちょっと分かるよとか聞いたことはあるよっていう方はどれくらいいらっしゃいますか？ ありがとうございます。7割くらいですかね。で、ついでに聞いてしまうんですけれども、今日はですね、できるだけここにも書いてあるように開発基盤のところですねを話をしていこうと思ってまして、開発基盤といっても、どういったようなインフラストラクチャーが開発には必要なのかという話と、あと開発プロセスの話ですねのところにフォーカスをしたいなと思っているんですが、皆様は、アーキテクトフォーラムなのでアーキテクトの方、あと開発者の方多いかと思いますが、OPS が運用をやってらっしゃる方っていらっしゃいますか？いらっしゃらない。ありがとうございます。じゃあ、運用の方をけなしても問題はないということで、というのは冗談ですけなすことは一切ないですけれども、けなす要素すらないの で、今日はですね、Devと OPS が協調するエッセンスというふうに書いてますが、今ちょっと確認させていただきたかったのは、開発と運用で協調するポイントっていうのはこれからどんどん増えてまいります。で、そのための基本的な話も最初にさせていただこうと思っているんですね。で、今日皆さんいらっしゃっている方は DevOps 7割型の方が知ってるよということで手を挙げていただきましたので、DevOps の話はそこそこにして、大切なここのタイトルに入っている協調するためのエッセンスっていうところと、あと開発の運営の仕方、そこにですねフォーカス当てて話をさせていただきたいと思います。で、もしその他もろもろですね、今日話さなかった部分を含めてご質問とかあれば、セッション終わった後、あと懇親会、私ももちろん参加いたしますので、その場でですね、いろいろと聞いていただいたりディスカッションさせていただければなと思います。で、 DevOps というと我々この絵を出します。で、何ぞやって話はあるんですが、ぜひですね押さえておいていただきたいのは、 DevOps ってこんな絵だねというところだけ押さえておいてください。必ずビジネス的な目的アイデアがあります。で、それを開発して運用すると、このサイクルが常に回ってる状態、これを作らなきゃいけないんですね。今の IT って回ってないケースが多いんですよ。作りました、運用しました、終わり、その後の変化がない、改善がないっていうケースがあったりするんです。そうではないということですね。そのあたりの話もさせていただきたいと思っておりまして、今回は、こんな形、まずビジネスと IT ってところで DevOps の概要の話で、ここはちょっと早めに進めます。で、その上で強調するポイント、開発と運用でどういうふうに強調しなければいけないのか、そのための基本的な考え方をですね共有させてください。で、それさらに開発こうあるべきという運営論ですねの話をさせてください。で、最初にご覧いただくのがアジェンダです。今日はこんな話をしようと思っていますと言って出したのが、これ実は看板方式って言われて、看板って言われてるものですね。トヨタ生産方式から出てきて、海を渡ってリーンという形で出てきて、その中で出てきた看板というやり方です。で、これ見方だけ、これセッションであえてアジェンダとして出してるだけなんですが、まずお題というところにずらずらと並びます。やること、で、それに対してフローになってるんですね。一個一個ステップがあって、次のポイントに行ったら先に進み、さらにその次に行ったら進みっていう形で、一件一件がこのフローをたどってって、最終的に完了とかですね、ダンと呼ばれているところに持ってったら、その機能はもう提供されて運営されてますよとか、そんなような形で使います。で、今回はあえて2つしかないんですけども、この方式にしてます。で、本来はここにたくさんあるんですね。で、それをどんどんどんどん進めていく形になります。ちょっと馴染んでいただくという意味でアジェンダにあえて入れてるだけですので、気にしないでください。はい、で、最初に話をさせていただきたいのが、DevOps の概要の話ですね。で、2番目に話をさせていただきたいのが、これからの開発の環境ってどういうことかということで、DevOps の時代になってくると開発のやり方も変わると言われています。というか、もうすでに変わってきています。アジャイルなやり方とは限らないんですけれども、より早いサイクルでビジネスにとっての課題ですとかアイデアを動く形にしてあげる、ビジネス価値として提供できるような形を継続しなければいけない、そういったミッションが開発部隊にはどんどんどんどん強く出てきます。一回作って終わりじゃないんですよね、という形になってきますので、その辺の話をしたいと思っております。はい、 で、最初にはですね、ここですね、1個ちょっとずれましたけれども、 DevOps の概要の説明の話をしたいと。これフローが1個進んでるってことですね。で、まず概要ですね。で、先ほどから出てきたこの絵を出しております。で、DevOps、特にエンタープライズな領域においての動機というのはもうビジネスです。ビジネスに対していかに IT の力で貢献するのか、より高い価値を提供してさらにそれをアクセラレートしていくのか、効率化をしていくのか、そういった領域になります。で、その時の指標とか、いろんな話を後でさせていただこうと思いますが、ただ一つ押さえておいていただきたいポイントは、 DevOps はムーブメントです。これをやったら DevOps というのは実はそんなないんですね。で、基本的には Dev と Ops が協調しましょうということで、協調して速いスピードでビジネス価値を提供し続けましょうということで、おのずと自動化、共同所有、成果物の共同所有、無駄取り、透明性、そういったようなキーワードが出てきたりするんですけれども、どういうやり方を取るかは今の時点では現場現場で考えなきゃいけないものだと思っていただいた方が安心かなと思います。そこちょっと押さえておいてください。なので、今日話をする私の話はマイクロソフトの考え方、あと私がいろいろなところでお話を聞いたりしたエッセンスが含まれておりますけれども、あくまで一つの例と思っていただいても構いません。もっと平たく言うと鵜呑みにしないでくださいということですね。必ず疑ってかかっていただいた方が多分皆様の現場にとってやるべき DevOps が見えてくるかと思います。で、期限、簡単に話をさせていただくと、まずスタートアップさんとかウェブですね、ウェブのサービスとかそういったようなところから始まってます。で、一番分かりやすいキーワードで言うとリーンスタートアップってありますよね。そういったようなところで出てきているような、まず仮説、さっき森谷さんの話がここであったんですけど、そこでもありました仮説を立てて、その仮説がちゃんとその通りになっているか、違っている部分は何なのかって検証するんですよ。で、ただこれ机上でやっても意味がないので、実際のプロダクトなりサービスというものを必ず作って、アイデアが仮説でもいいからできたら、それをプロダクト化して計測して学んでっていうサイクルを、ビルドメジャーラーンのサイクルって言いますけど、こういったモデルをずっと繰り返していく。で、これやっていくにあたって、実際のものを作ってそれ提供し続けなければいけないので、おのずと開発と運用というものはやり方が今までのように開発して終わり、あと運用してね、あと知らないとか、そういう形にはできないということですね。で、もう一つがエンタープライズで培ってきたインフラの技術ですね。仮想化、そしてシステムの自動化、オーケストレーションで、ハイブリッドなクラウドが出てきて、そこから制約が分かりやすくなってきてるんですね。IT 化するにあたって、アプリケーションを作るにあたって、だいたいインフラの制約っていうのはなかなか見えないことが多かったりします。例えばハードウェアがまだ調達できていないので、物も作っても検証できませんとか、そういったようなことですね。で、そのあたりとかがかなりシステマチックになってきているので、どういった条件下で動かすべきなのか、そしてそのハードウェアを調達するのに今までだったら3ヶ月とか1年かかっていたようなものが、瞬時に手に入るような時代になってくると、見えてくるんですね。アプリケーション作る前から、ビジネスアイデアの時点から、どういったインフラの上で動かせるのかなっていうのをおのずと見えてきます。そうすると、その制約下でどんなアプリケーションを作ればいいのかなっていうのが分かってくるので、作りやすくなってくる時代になってきます。で、この2つの条件がマッチすると、開発と運用というのはおのずとやりやすくなってくるんですね。で、スタートアップさんがよくやられているようなパブリッククラウドを使った形で、とにかくプロダクト化、サービス化をいち早くやります。で、それ運営します。で、ヒットしたらどんどんどんどんそこを増強していく、スケールブルになっていく、そういうようなことが可能な時代になってきているということですね。で、そういった背景の中で考えなければいけないすごくシンプルなことはこの2点です。まず1つが、すごく抽象的な話をしてますが、価値っていうものをですね、まず最初に定義しなきゃいけないんですが、そのビジネス的な価値というものを決めたら、その流れが定着するようにと持っていく必要があります。先ほど申し上げたようなビルドメジャーラーンのサイクルのような形で、常に検証して作って学んでっていうサイクルをくるくる回していくとなると、価値が損なわれることももちろんあるんですよね。例えば市場の動向変わりました、お客さん競合に取られてしまいました、新しい技術が出てきてそれがヒットしたがゆえに今提供しているサービスが古くなってしまいました、そういう状況からどんどん変わってくるので、そうならないような価値提供の流れっていうのをもっともっと作んなきゃいけない。で、ただそれやるには、今まで無理無駄無駄と言われていたようなところがやはり多いんですよね。で、これを減らしていくっていうのも同時にやらなければいけない。 で、これマイクロソフトの中でもこういったことを実際やってます。で、昨日あのローンチのイベントやりましたけれども、ビジュアルスタジオっていうのはこの辺りをあのステイクリーン、あのすみません、ゲットクリーンステイクリーンっていう形ですね。まず無理無駄ムラをなくしてきれいな状態にしましょう。でそれを維持することで価値をもっともっと上げていきましょうっていうのを実際にやっています。でこれは OS だろうがオフィスだろうが SQL だろうが全部やってることですね。こういう意識っていうのを持つ。でこれは経営者だけが持ってればいいとか、マーケティングだけが持ってればいいとか、開発のトップだけが持ってればいいって話ではなくて、エンジニアの一人一人まで染み付いている形なので、それぞれのレイヤーごとに自分たちの見ているものの考え方の中で無駄なものは減らしていこうということをやっている。で自分たちがいかに価値を提供できるようにするにはどうしたらいいのか。でちょっと余談なんですが、マイクロソフトの中のエンジニアの意識の話、まあ一般論とも一緒なんですけれども、あの昔であれば自分がアサインされたコードが自分の見える範囲だったんですね、開発者って。で与えられた仕事をしっかりやりましょう。それが今意識が変わってきていて、自分たちが作った、自分たちなんですね、自分が作ったっていうのはあんまり関係なくて、自分のチームが作ったこの機能サービスというものがお客さんにどう使ってもらえてるのかな、その先のお客さんがそのサービスを使うことでお客さんのビジネスにとってどういういい影響を与えられているのかなっていうのを常にエンジニア一人一人が意識して開発をする、そういった意識レベルまで変わってきています。で、DevOps の話ですね。で簡単に私が書くようにしてるんですが、こんな感じですよね。だいたいビジネスやあのビジネスにとってのアイデア課題がありますと。でそれに対してまあ、10年前、今までの10年でここに書いているんですけれども、だいたいビジネスモデルって確立してるじゃないですか。でそれに対し IT 化しましょうと、どっか便利にしましょうね、効率化しましょうねという形なので、要件はおのずと固まりやすいです、ここに書いてますけど。でそれに基づいて開発します。でこういったやり方っていうのは何回も繰り返したことがあるので、経験したプロジェクトが多いです、過去やったことがある。で作って作り終わったらそれを運用チームに渡して運用してもらう。そうすることでビジネス価値が提供できる、ちょっと便利になったよねとか、あなんか効率化できた、コストがちょっと減らせたっていう形で使えますと。で今までの10年だとこういったモデルっていうのは多々利用できたんですけれども、今は先ほど申し上げたように仮説検証型で変えていくようなものが流行ってる背景っていうのは、ビジネスモデルが実は持たないんですね。今までだったら決めたビジネスモデルで10年20年やってこれたんですけど、さっきも背景で話したように新しい技術が出てきたり競合が出てきたり、お客さん の価値観が変わってきたりすると、ビジネスモデルがあっという間に賞味期限を迎えることも出てきてしまいます。そうするとどうするのかというと、ビジネスモデルが確立する前から IT の力を使ってとにかくサービスを提供し、そこから学び改善していくっていうモデルを回さざるを得ないですね。したがってさっきの絵だとデブでオプスでも提供だけだったんですが、ビジネスのアイデアが出てきたらそれを優先順位化して、やるべきものっていうのを決めたらそれをまず作る、で作って運用する、でそこから学びを得てさらに次何作るのかを決める、見直しをかける、でそれをまた作るという形になってくるんですね。で今までの10年だと開発して終わり運用しますなので、その間に壁があっても問題があまりなかったんですね。メリハリがしっかりついてました。作る運用するはっきりしてるんですよ。ただこのサイクルをずっと回していくようになると、この絵にあるように開発して運用してがずっと続くんですね。でここの間には必ず変化があります。チェンジマネジメントが必要です。この体制でずっと続いていく、さらに下にちょっと細かく書いてるんですけれども、作り方も今まで経験したプロジェクトではなくて、おそらく未経験のやり方、やったことがないことをせざるを得なくなります。なぜならばテクノロジー変わってます、ビジネスモデルも変わってきているので、過去やったことがないことをやらざるを得ません。要するに未経験のプロジェクトへの取り組みのやり方っていうのを身につけなきゃいけないんですね。でさらに運用って言っても、今基調講演とかでも話があったと思いますが、マルチデバイスとクラウドの時代になってますよね。そうすると多岐にわたるサービス、そしてデバイス、テクノロジーっていうものを自在に操る、把握するっていうことが必要になってきます。難しい時代なんですね、結構複雑で。 ただその中でこれをずっと回し続けなければいけないので、 DevOps を考えるときにはそういったところまで意識を引き伸ばしていくということも必要になります。でこれだけ複雑になってきて大変になってきているからこそ、先ほどの無駄取りっていうのが絶対必要になってきます。そして価値の流れをもっともっとつけていくっていうことがすごく重要になっていくということになります。でそれやらないと今どうなるのかっていうと、ここに挙げてるようにもう全部ビジネスの機会損失になります。なので費用対効果はどうなの、 DevOps やると費用対効果はどうなのって私も呼ばれると聞かれるんですけど、私は必ずいやもうそうではなくて機会損失ですと、取られちゃいます。スタートアップさんにも負けてしまいますと、他の同じようなエンタープライズの企業さんにも負けてしまいますと、でそれでいいんですかっていう話をさせていただきます。でそれなんでかっていうのは、まあ、細かいところいっぱい書いてますけれども、やっぱりですね、やることがどんどん遅れていく、これサイクルタイムっていうのはビジネスの価値を実際に動くソフトウェアで提供するまでの時間ですね、それが遅くなればなるほどそこにかかるコスト、あとビジネスモデルを変えた時に人的リソースでカバーしなければいけないコストなど、いろんなコストが含まれます。そういうものはどんどん加算でいくんですね。で当然他社がより良いサービスを、まあ、IT 化して提供していたりするとそれとの比較をされますので、利用者はどんどん逃げていってしまいますと、結果機械損失になるといった形で、今はですね、結構ですね、DevOps なやり方とか先ほど言ったような新しい価値観というものをどんどんどんどん積極的に IT の力でカバーしていくっていうのをやっていかなければいけない時代になってきています。でそこで一番分かりやすいのはこの絵ですね。でよくエンタープライズの分野で IT 化っていうと大体ですね、この左側システムオブレコードって言われている領域が多いんですね。でこれはシステム化することによって業務を効率化しましょうとか、あとERP のパッケージを導入して他社と同じことができるようになりましょう、要は横並びになりましょうということですね。なのでここには基礎体力というふうに書かせていただきました。みんなやってるからこれはやっとこうねっていう領域です。でここの部分というのは盛んに今までやってきてるんですよね。で今もこういうところが意識としてはあるというふうに言われています。でちょっとカンペを見ますけど、先日発表された、すみません、団体名を覚えてられないのでちょっと読ませていただくと、電子情報技術産業協会ですね、さんが非 IT 企業に対してリサーチをかけましたと。で米国と日本で比べた時の意識の差ですね。でその時 の資料にもですね、実は米国っていうのは、日本からいきましょうか。日本はですね、 IT に期待することっていうのは予算化するのは業務の効率化とコスト削減、ビジネスの業務の効率化とコストの削減っていうところに期待してるんですね。要するにこっちなんですね。でそれに対してアメリカはどうかっていうとこっちなんです。より戦略的な会社としてのサービスとしてのブランド化を図りましょうとか、より良いサービスを作って新規のお客さんを取ってきましょうとか、そういう戦略的なところに IT 投資をしています。そこの差がはっきり出てるんですね。米国ではこっちが優先です、日本ではこっちが優先ですというところが多いです。ちなみに日本で、新規 のそういった新規開発をやるべきだと言ってるのはかなり順位が下で、確か8番目くらいですね、っていうくらい差が出てきています。で今日お話をしている DevOps の話はここちょっと重要なんですけど、こちらでももちろん可能な分野ってあるんですが、どちらかというとこの新規の部分ですね、より会社としての戦闘力をつける、より新しいお客さんを取ってくる、もしくは今までのお客さんを逃がさない、そういったようなところになります。で皆様が開発で携わっていらっしゃるのがどちらなのかちょっと分かりませんけれども、もしこちらの左側中心でやってらっしゃるとしたら、実はこちらにブルーオーシャンがあるかもしれません。お客様にこういった提案をするとより良い領域を見つける、案件を見つけられるかもしれませんし、ただその時には DevOps のような考え方、開発のスタイルが変わったやり方っていうものを身につけていないと実は開発で対応できないかもしれません。今まで通りのやり方が通用しないかもしれないということですね。未経験な領域っていうのはこちらの方が多いのはなんとなく分かっていただけるかと思います。はい、でもう一つのポイントとして、エンタープライズの場合ですとエンドユーザーさんですね、その実際にシステムを使う人っていうのはお客様もちろん増えてきます。 どんどんデバイスが進化してきてますので、そのデバイスを使って今までだったら普通にビジネスしてるとタッチできなかったコンシューマーさんに容易にアクセスできるようになってきてるんですよね。アプリを使った形で手が届くようになってます。なのでお客さんというのはより意識する必要が、たとえ B2B のビジネスを専業でやってらっしゃったとしても出てきます、今は、ということですね。でただ忘れちゃいけないのが従業員です。特に大きな企業さんに対してはやっぱりですね、従業員の業務というものをより効率化というのを飛び越えて、より新しい先進的なやり方、革新的なやり方を見出してやっていく必要があります。例えば営業活動であったら、今までだったら外に行っていろいろな営業活動をした上で会社に戻ってから報告書を書いたり見積もり書を作ったりってやらなきゃいけなかったものがデバイスを使って瞬時にできるとか、その場で提案してそのままもう商談して、お金もいただいてくるとかですね、そういったような形でどんどん変わってきます。なので従業員考えなきゃいけません。で、あともう一つのポイントは企業間連携、サービス連携ですね、というところがあるので、スタートアップさんだとどちらかというとお客様中心でやっていって、そこからビジネスを広げていくっていうのが主流になるんですが、エンタープライズの場合であれば内部っていうものもちゃんと見ていく必要があります。はい。でミッションですね。はい。皆様ご存知かと思いますが、開発と運用ではミッションが全く違います。それをですね、ちょっと分かりやすく書いたのがこちらです。で一番分かりやすいのが一番上に挙げているものなんですが、責務の期間ですね。開発は開発期間が責務の期間になります。でここあえてスプリントって、スクラム、アジャイル開発の中で出てくるスクラムの用語で書いてますけれども、反復ですね、プロジェクトの期間だと思ってください。というのはだいたい2週間から4週間とかですね。でこの繰り返しっていう形になるので、それを3ヶ月のプロジェクトでやりますとか半年のプロジェクトでやりますとか、そんな形になります。なので期間としては、タイムボックスと言われているような2週間から4週間とか、そんな形が責務の範囲です。それに対して運用はもう SLA99.9% ですよね。でこれを時間に換算すると月当たり43分、これを止めないようにするためにやんなきゃいけない、ゴールキーパーみたいなもんですよね。点取られないように常に気を張ってなきゃいけない、そういったようなお仕事です。もうやってることが違うんですよね。責務が違う。で仕事も、開発は変化を受け入れて新しいアプリケーションに変えていく、新しい機能を追加するとか、場合によっては機能を削るとかですね、そういったことを日々やっていきます。で運用に関しては、変化をどちらかというと抑制する、安定したいんですね。安定稼働してビジネスに継続的な価値を生んでいく必要がありますので、提供していく必要があるので、変化を抑制したいんですね、できれば。で視点で見ていくと、根本的な理由を開発の方は把握して、それに対処していきたい、対応していきたい。それに対して運用側というのは正常な状態をとにかく作って、そうでなければ回復したいんですよね。全く違います。ただお互いプロフェッショナルな仕事なんで、両方とも重要です。これは普遍ですよね、変わんないですよね。これが開発の流儀だけで進んでって、SLA なんか関係ないと、もう落ちたら謝ればいいなんてやってたらビジネスなくなっちゃいます。で逆もしかりですね。なのでお互いがやっていることがどういった責務で何を考えているのかは、お互い知る必要があります。これ協調のための重要なポイントですね。でここに書いてあるのが正しいとは限らないですけれども、そういったポイントが必ず皆さんの現場にあるはずです。で、協調のポイントっていうところをちょっと見ていきたいと思いますが、よいしょ。ここではですね、DevOps のよく言われる課題というものを挙げています。で先ほどもご紹介したように、これはライフサイクルを示しています。ビジネスアイデアが出てきてから、それを実際に開発して、それをデリバリーして、それを運用し続けてっていうモデルですね。でこれ繰り返していきますと。でこれ繰り返していく中で、いくつかやっぱ課題のポイントってあるんですよね。でこれ大体まんべんなくあります。で細かいとこ読まないでいいです。後で資料を見てください。ここで言いたいのは、まんべんなく課題がありますよということ。でもう一つ言いたいのは、皆さんの現場でここにある課題がまさにその通りかどうかは分かりません。なのでそういったポイントは自分たちで見つけていただく必要があります。でもう一つのポイントを話しますね。実は一件一件挙げたものは解決策が今はあります。これはプラクティスやツールがもう進化しているので、一件一件問題困っていることなら対処できるんですね。ただ気をつけていただきたいのが、 一件一件を対処するだけであると、ここに挙げているように対症療法になりやすくなります。対症療法って何かっていうと、風邪ひいたら風邪薬飲みますよね。鼻水が出たら鼻水止める薬飲みますよね。あれが対症療法ですよね。根本的な対応じゃないんですよね。今起きている事象を止めてるだけですよね。そうなりかねないということですね。一つの課題を解決する方法はあります。ただそれだけをやるだけだと、実は同じことを繰り返すかもしれません。なので、そうなっていないかどうかっていうのは注意が必要です。で、DevOps の活動をやっていくにあたっては、サイクルをずっと回していかなければいけない、回し続けなければいけない、続けながら経験して改善して最適化してってやり続けなければいけないので、対処療法はあまり好ましくないんですね。じゃあどうするかって言ったら、ここに書いてある原因療法をやるしかないです。で、原因療法っていうのはどういうことかというと、おそらく課題、解決策っていう意味でいくと、いくつかのポイントがあって、それを改善することによって全体が少しずつ回るようになる、回りやすくなるという考え方になります。したがって複数の課題に取り組む必要があります。それらが連携している必要があります。で、それはだいたい DevOps っていうスコープの中でいうと、開発と運用両方にまたがります。開発だけで済むもの、運用だけで済むものではなくて、だいたいまたがって改善することで最適化できるとか、改善できるっていったことになります。ここを押さえておいてください。で、マイクロソフトではそれを見るための指標として、ちょっと小さい字でごめんなさいなんですが、後で大きく出てきますが、サイクルタイムを安定化して、特にさらに短くしてっていうのを提唱しています。で、サイクルタイムは先ほどもご紹介しましたが、ビジネスアイデアが出てからそれを動くソフトウェアとして提供するまでの時間です。要するに、ビジネスアイデアができるだけ価値として使ってもらえるエンドユーザーさんに届けられたかどうかですね。その期間というのを安定したいんですね。例えば2週間に1回アップデートかかりますとか言いたいんですよね。それが、いや、なんか頑張ります、いつ出るかちょっと言えませんとか、3週間かかります、その次は1日でできます、その次は1ヶ月かかりますとか、不定期だと読めないですね。ビジネスパーソンが期待できません。いつアップデートするんだろう、このアプリは。俺の困ってるこの課題が解決できると売り上げ倍になるのに、いつになったらやってくれるんだみたいな話ですよね。っていうところ。あと MTTR って書いてあるのは、Mean Time to Repair でもいいですが、今は Resolve って言い方しますね。平均解決時間っていうものを短くする。これはアプリケーションに対する障害が発生したら、それをいかに早く直すかっていうタイムですね。これをとにかく短くすること。この2点を考えていくと、おのずとどこの部分を改善すべきなのかっていうのが見えてきたりします。はい。で、ここに挙げたのは細かい字なんで紹介もしないですが、3つほどですね、シナリオとしてここを解決するといいですよっていうのを挙げてます。で、もっと言うと全部が課題だよって方は、この辺全部やっていただくと、ある程度ですね、うまくサイクルが回るようになるんですけれども、この時も必ず課題は1個じゃないんですよね。複数のポイントに対して解決策を提供する。これを一つのソリューションとして提供するって形。このセットになっています。このセットになっているってところだけ押さえておいてください。中身は現場の状況によって変わってくるので、あくまで例だと思っていただければいいと思います。繰り返しますけれども、一つだけの課題に対して対応するだけだったら対症療法になるかもしれません。そこをお気をつけください。で、できるだけ原因療法で取り組むような活動をしていただければいいかなと思います。ただその時には必ずデブとオプスの協調が必要になります。そこを押さえておいてください。で、実演に入ります。実演といっても本当は皆さんにやってもらおうと思ったんですが、時間の都合もあるので私の方でここで実演します。で、今からやるのは全然 IT と関係ない話です。で、今ですね、ここに正方形の紙があります。折り紙だと思ってます。これ一応折り紙ですね。いいですか？これ折り紙です。で、こいつをですね、ここに書いてある要件に従ってやってきます。まずこの紙を、4分の3してくださいと。で、さらに4分の3したものの3分の2をしてくださいと。で、そこに出てきた図形というものをですね、作ってくださいという要件があります。ただし物差し類は一切使っちゃいけませんと。皆さんどうやりますか？で、本当はゆっくり聞きたいんですが、私はどうやったかというと、私の体験談です。折りました。 実際に4分の3折ります。点線で書きますが4分の3ですね。ここまでいいですか。で4分の3したら4分の3したものに対して3分の2折ります。そうすればできるじゃないですか。ほらできたと。これで OK と。皆さんどうやりましょう。違うやり方考えた方っていらっしゃいます。あ、やっぱいらっしゃいますね。で、多分ネタバレになるのであえて聞きません。はい。で、こうやって一回成功すると人間どうするかっていうと、例えば課題が変わりました。最初に3分の2してください。で、さらにその3分の2したものの4分の3してくださいっていうと、私どうしたかっていうと同じことしました。まず3分の2で3分の2したものを4分の3して、できたできたと。あ、さっきと同じになったんだねって感じでやりました。で、ちなみに今私は折りましたってやり方しましたが、ここまで聞いて今お一人の方が他のやり方されたって言いましたが、他のやり方思いついた方いらっしゃいますか。いらっしゃらない。で、実はですね、これですね、ここに書いてますけれども、専門用語でこういうらしいです。確証バイアス。一度人間成功したらそのやり方をもう一回やるんですね。成功体験はそれに縛られます。そのやり方をやっていきます。で、例えばここでパラダイムシフト起きました。要件が変わりました。さっき背景でデブオプスの背景の話したような話ですね。で、ここにお題目が増えました。要件が増えてるんですね。で、品質に関しては折り目とか形が違うものがいっぱいできるのはよろしくないと。もうそのこの時点で私の考えももうアウトなんですよ。折り目がついてますから。で、コスト、材料を無駄にしてほしくない。で、最小化してさらに生産量を増やしてほしい。私のやり方だと1個しか、1枚の折り紙から1個しか作れないんですね。で、デリバリー、競合に負けないくらい早く作ってくれと。はい。こう言われると、私の成功体験であったその確証バイアスでやり続けたやり方はもう通用しなくなります。で、皆さんもお一人の方を除いて他のやり方が思いつかなかったとおっしゃっていたのいうことなので、多分もうこれ以上やっていけなくなります。で、じゃあ他のやり方ってどういうのがあるのかなっていうと、おそらく先ほど手を挙げていただいた方はこのやり方もしくはもっといいやり方をやってると思うんですが、もう一回まず最初に4分の3しますね。この辺もちゃっちゃといきますね。4分の3します。で、4分の3の3分の2なんで、よく見ると実はもうここに4分の3の3分の2 3等分したもあるんですね。あるんで、そこから2つ選べば実は要件満たしてます。先ほど手を挙げた方、こういうやり方されました。これとも違う。おー、なるほどなるほど。それも新しいやり方ですね。素晴らしいです。で、ちなみにこれやると何がいいかっていうと、さっき要件3つありましたよね。クオリティとコストとデリバリー。これ実はもう1個作れるんですよ、ね、材料無駄にしてないですよね。生産量倍になってますよね。他社よりもいっぱい量産できますよね。要件満たしてるように見えますよね。実は1個満たしてないんです。折り目ついてます。まだダメなんですよ。じゃあ次どうするのかっていうと、もう簡単です。ポン。実は分数の掛け算すると2分の1なんですよ。これに気づいたら1回折って切れば終わり。折り目つきません。で、大量生産できます。これに気づけるかどうかなんですよね。で、なんでこんなことをしたのかっていうと、一応研究結果が出てるんですが、これ建設的相互作用っていうんですけれども、一人で成功体験をずっとやってると確証バイアスから抜け出せないことが多いんですが、それを2人でやるとか、もっとより複数の人でやって繰り返していくと、その中からどんどんどんどん相手がやったものを一般化しようという意識が他の人に芽生えます。で、新しいアイデアを自分で作っていって、そこから体験して学習してより良いやり方を作っていくことができるんですね。で、実はデブオプスで言われている協調というのもここにあるのかなと。デブとオプスが協調する、お互いの先ほどご覧いただいたように価値観とか全く違う中でやるべきことを決める。最初に言いましたが、デブオプスはビジネス的な要件ですね。ビジネスフォーカスするための考え方になりますので、ビジネスという視点でデブとオプスが何をやるべきなのか、今の条件下でっていうのを考えていくと、おのずと解は実は出てくるのではないかということですね。で、それをやらずにデブの中だけで全部やってたり、オプスだけでやっていたり、今までの成功体験、後でも出てきますが、ウォーターフォールのやり方でうまくいっていたからその通りやっていけば今後も大丈夫だと 思ってやっていると実はやっていけなくなる時代がシチュエーションによっては出てくるかもしれませんよということですね。なのでちょっと IT と関係ないものをご覧いただきましたが、こういったものを共有させていただきました。はい、ということで DevOps の概要とあと、強調する意義ですね、といったところをお話しさせていただきました。でもう一度 DevOps のコンテキストに戻す と、サイクルタイムを安定一定化する、定期的にすること、さらにそれをできるだけ短い期間にすること、そうするとフィードバックが得やすくなるので、ビルドメジャーラーンのサイクルを回しやすくなるということですね、というポイント。あと MTTR をとにかく短くしてビジネス価値が損なわれることを防ぐというところが一つの強調するための目安としてはいいのではないでしょうか、という話をさせていただきました。でここからはと言いつつ強調とはちょっと違う話で、開発環境について話をさせていただきます。で、DevOps が強調するっていうのはすごく重要ですよって話をした後に、なんでこんな話をするのかというと、実はそれでもまだ開発環境があまりよろしくないと言われていることが結構あるんですよね。で、Ops とかビジネスパーソンからすると開発の中身って相変わらずブラックボックスだよね、いつものが出てくるかわからないし、出てきたらログ吐かないし、もしくはログを吐きすぎて何をやってるのか分析できないし、実際本番環境で障害起きてるのに直してって言ったら開発環境で再現しないから直せませんとか言われてしまったりとかって、残念ながら結構あったりします。なので今一度開発のやり方っていうものを見つめ直すっていうのは、それはそれでやっておくべきことだと思います。で、おそらく DevOps で強調して何か考えていく中でも、必ずじゃあ開発のスタイルって本当に良かったのこれでっていうのは出てくると思います。なのでそこのところをですね、見ていければなと思います。ということでまず説明ということで、で今度はですね、違うものを出します。アジェンダタスクボードですね。さっきの看板とちょっと違います。これはお題目バックログって言いますが、要求に対してタスクを割り当ててます。こういうタスクの順番で私話します。さっきと同じような形なんですが、ちょっと慣れていただくためにこういうふうにしてます。で、話をする前ここに並んでますが、それが、話途中に doing に変わります。こんな感じですね。で、話終わったら段に持っていく、こんな形で進みます。はい、でまずはじめ未経験なやり方への対応というところなんですが、これからの開発を見ていく上では、さっきも言いましたが要件とか、技術とかは変化するのが前提になります。そしてプロジェクトは今までやったことがないやり方をやらざるを得なくなります。で、さらにリズム大事です、で強調大事ですって話ですね。で、この絵をちょっとご紹介したいんですが、この絵見たことある方いらっしゃいますか？あ、何人かいらっしゃいますね。その方はちょっと寝てていただきたいと思いますが、っていうのは冗談ですけど、こういう絵があるんですね。で、これどういうふうに見るのかっていうと、縦軸がビジネスモデル、要件が簡単なのか難しいのか、要件定義しやすいかしにくいかと思ってください。で、横軸がテクノロジーで今まで実績があったのか、もしくは未経験だったのか、もしくは単純なのか、それともより複雑なのかって形で見ます。で、こうやって見ていくと、今までの10年、昔はクラサバの時代とかだったら、だいたい実績あるんですよね。ウェブでもいいです、やったことがあると、技術的には。で、要件もさっき申し上げたように、だいたいビジネスモデル固まってます。で、そこから便利にしたいんで IT 化します、効率化したいんで、ということなんで、要件は比較的定義しやすいですよね。そうするとだいたい単純かやや複雑くらいの領域に収まると言われています。で、今どうなのかっていうと、さっきも言ったようにビジネスモデルは変わります。賞味期限が短くなってきています。この辺じゃないんですよね、もうこの辺まで来てます。で、テクノロジーどうかっていうと、デバイス&サービス、サービスもいろいろ連携します。デバイスもたくさんです。テクノロジーいっぱい使います。やったことないこと多いですよね。っていうと、この複雑と呼ばれる領域になるというふうに言われてるんですね。で、次の絵でご覧いただきたいんですが、先ほど単純もしくはやや複雑といったようなところにマッピングされたプロジェクトであれば、だいたい定義されたプロセスモデルが適用できます。実際にこういうやり方でやりましょう。具体例を挙げるとちょっとなんかミスリードになると怖いんですけど、ウォーターフォールなんかそれに近いですよね。もう工程決めてます。で、タスクを割り当てること、ブレイクダウンストラクチャーを作って、その通りに人をアサインしたらできますよって形に持っていきやすいですと。で、建築業界なんかこれが一番合ってるんですね。今までの歴史が古いです。何度も同じようなものを作っています。 そこで得た知見があります。なので定義されたプロセスモデルで家を建てる、ビルを建てるというのはやりやすいです。でソフトウェアどうなのかっていうと、最近は特にもちろんあるんですよ、あるんですけど、定義されたプロセスモデルで作れるものだったら多分今調達できるよねと、買った方が早いんじゃない、作るよりっていうことが言われています。でじゃあ先ほど複雑と言われている領域はどうなのかというと、これは定義できないと言われているんですね。なぜなら未経験なものだから、やったことがないので、実測駆動、要するにやりながら検証してやり方を見出していくっていうやり方をやっていかなきゃいけないよねということで、まあエンピリカルプロセスモデルというふうに言われています。でこのやり方っていうのは実は新製品開発でこのやり方昔からやってるんですね。特に日本の製造業さんですね、まあ、車もそうですし、まあ、いろいろな電化製品もそうですが、そういったような新製品開発というのはこういうやり方をずっと取っています。過去やったことがないんで新しいやり方をやります。それでビジネス価値を作っていきます。でソフトウェアというのはこの領域が一番マッチしてるんじゃないのと言われています。で先ほどエンタープライズのアプリケーションでシステムオブレコードとシステムオブエンゲージメントというふうに出しましたけれども、特にシステムオブエンゲージメントの領域はこれなんですよね。他社に勝つものを積極的に作っていくので未経験なものに取り組まざるを得ません。なので下のモデルっていうのが多くなります。でこれをちょっと分かりやすくするとこんな形になります。詳細はちょっと省略させていただきますけれども、エンピリカルなプロセスモデルっていうのはテンプレート化して、そのタスクダウン、ブレイクダウンストラクチャーの通りにやっていけばいいよって形にはならないので、進捗の見方、品質の見方から、まあ、あと見積もりもそうなんですが、やり方が変わるかもしれません。で例えば見積もりだったら、正確な見積もりってやったことないからできないんですよね。できないので、例えばこの手元にありますがプランニングポーカーを使って相対的見積もりをする。例えば一度経験があるものを3だとします。でそれに対してこれから作る機能は5なのか、ちょっと難しいのか、それとも簡単なのかって形で一斉の背で出して、そこでなんでそうしたのか理由を言って、あれですね、暗黙地を、形式地化していくとか浮き彫りにしていきながら見積もりをしていくってやり方があったりします。でそういったようなものが適用しやすい領域ですね。なのでやり方自体が変わるかもしれません。で一人一人も今までだったら自分が割り当てたタスクが終わったらそれで OK だよねっていうのを積み重ねると、おのずとものができてますよねって形なんで、サイロに陥りやすいです。開発者同士もサイロです。工程感またがればもう設計者と開発者とテスターとみんなサイロです。運用者ももちろんサイロです。壁がありますという形になりがちなんですが、検査と適用のエンピリカルのモデルだとそうはならないです。そうはできないんですね。作ってやってみて検証して変えていかなきゃいけないので、一蓮托生チーム作ってチームで一丸となってやっていくしかできないですね。でこれスクラムって言い方します。でそのスクラムって言葉はどこからもともと来ているのかっていうと、日本の野中先生と竹内先生のハーバードビジネスレビューの論文なんですよね。 The New New Product Development Game っていう論文が元で、それがアメリカでケン・シュウェーバーとジェフ・サザーランドっていうのがそれに影響されてソフトウェアの分野で取り組みましょうって言ってできたプロセスがスクラムというモデルです。で今それが日本でも注目されていると、逆輸入みたいな感じですねっていう形になっています。なので実は日本の新製品開発というのはそういうやり方をやっているんですね。そのやり方をソフトウェアに適用することが今は重要だというふうに言われています。全てのソフトウェアのプロジェクトがそうなると言ってるわけではないので、そこはご注意ください。で、もう一つのポイントでご紹介させていただくと、先ほどもこのサイクルの話はさせていただきましたが、ビジネスの部分でもう一回だけ見ていきます。ビルドメジャーラーンのモデルですね。でビジネス分野に対してもリーンスタートアップで言われているこのモデルっていうのはどんどんどんどんエンタープライズでもやっぱり必要だよね。特にシステムオブエンゲージメントの領域というのはこういうのが必要だと言われています。もう一回振り返りでちょっと話しますね。まずアイデアがあります。でそのアイデアを、まあ、仮説を含んだアイデアがあって、それを作ります、構築します。で構築してプロダクトなりサービスを作ります。それを実際にお客さんに触ってもらいます。そこから計測してデータ化して学びを取って、さらにそこから新たな仮説を作ってっていうのをずっと回していくってことですね。でビジネスがこういった形で短いサイクルで回っていくようになってくると、それを実際に提供すべき IT の力っていうものもおのずとそういった短いサイクルのリズムっていう形に変えていかなければいけません。 で、これは開発のエリアについても当たり前ですけど同じですよね。ビジネスが短いサイクルでビジネスモデルを変えていってるのに、実際に作るものがすごい長い工程で2年かかりますと、もうビジネスサイクルが1ヶ月で回ってるのに、いや作るのに2年かかりますだったら、もうその時点でビジネスないようなもんですよね。下手したら会社潰れるかもしれませんという形になってきてしまいます。で、開発のサイクルで今回はあくまでスクラム例として出させていただきましたけれども、スクラムのような形ですねというような新たなやり方というのがいくつか出てきています。で、デブオプスを実際に実践しようとすると、大体の場合が未経験なプロジェクトで、短いサイクルでやることになるので、今までウォーターフォールでやってらっしゃった方であれば、やっぱりスクラムとか、あとリーンとか看板とかですね、そういったようなものを学ぶということ、そのための準備をしておくということも大切になってきます。はい。で、もう一つお話しさせていただきたいのが MVP とフィードバックということで、ただここではですね、ちょっと話を短くしたいので、フィードバックってところで見ていきたいと思います。で、ここに挙げたのはあくまでサンプルで、実際にはこの通りではないです。そこだけちょっとご了承ください。で、あえてここではですね、極論で書いてるので、ウォーターフォールとスクラムと看板という形でフィードバックの回数がどれだけ違うのかというものをご覧いただいています。で、ちょっと拡大しますね。あくまでサンプルです。で、ウォーターフォールの場合は考え方としてはこんな感じになります。例えばですね、6ヶ月で36個の機能を作りましょうというプロジェクトであれば、ウォーターフォールは6ヶ月かけて36個のものを作ります。で、提供するのはリリース1回ですよね。なので、WIP って呼んでますけど、ワークインプログレスとかワークインプロセスって呼ばれているものですね。仕掛かりです。仕掛かりの個数っていうのは、要するに作ってる途中のものっていうのは36個必ずありますと。これですね、36個。で、リリースは1回ですって形です。で、リリース1回なんで、作った後にフィードバックを得られる回数はちょっとこれはみ出てますが1回になります。ウォーターフォールだとこんな感じですね。すごく単純に言うと、信用しなくてもいいです。だいたいこういろんなモデルによって変わりますよっていうのをちょっと見ていただきたいだけです。で、それに対してスクラムだとタイムボックスっていう発想があります。で、こいつの場合だと必ずタイムボックスを固定するんですね。ここでいうところのリードタイムって呼んでるところですね。作るための時間っていうのは固定します。その中でいくつの機能ができるのか、実行可能なものを選んでいきます。優先順位の高い順からですね、というやり方を取ります。なので、必ず仕掛かりっていうものはタイムボックスの中でできるものになるので、今回ちょっと計算式こっちに書いてあるんですけれども、2個か3個なんですね。機能的に実現できるのは1回のタイムボックスで作れるもので、2個ずつ、仕掛かりがなので2から3とか4とかそのくらいになります。で、それで定期的にタイムボックスで作っているので定期的に提供がされます。したがってちょっとこっち側見ていきますけれども、よいしょ。計算するとですね、6ヶ月のプロジェクトで36個の機能を作るときには、リリースの期間6ヶ月からタイムボックスが2週間だとすると12回リリースできるんですよね、理論上で。仕掛かりの数っていうのは36個の機能があって、それ12回リリースできるので、仕掛かり考えると大体2から4くらいになりますと。で、フィードバックの機会はっていうと12回リリースしてるんで12回ですね。ウォーターフォールは1回で、看板って発想ですね。ちょっともう時間もなくなってきたんですが、看板の発想になると今度は仕掛かり1個っていうやり方を取ります。一件一件をやってきます。で、ちょっと罠があります。実はスクラムで言っているその機能って言ってるものと看板で言ってる機能っていうのは若干違いがあったりするので、そこがある意味極論で書いてますところですね。そこちょっとご注意ください。で、詳しくはちょっと説明する時間はないんですけれども、興味のある方はその辺もですね、深掘りしていただくと皆さんにとってどのやり方っていうのが一番マッチしているのかなっていうのを見出せるかと思います。で、話戻しますが、看板方式になってくると、看板のやり方だと仕掛かりは1個です。で、それを作るまでの時間で見ます。なのでリードタイムは実は一定ではないですね。ただ順番に作業のフローを並べていって、そのフロー通りにどんどん進めていく。今回私がセッションの最初の方でご覧いただいたような形で、今やってる仕事が開発なら開発、開発終わったらテスト、テスト終わったら
デプロイ可能かどうかの受け入れの確認とかデプロイメントで、さらに本番で動いてますとかですね、そんな感じでどんどん進めていきますというやり方になります。なのでちょっと違うんですけれども、このやり方をしている場合だとだいたいこんな感じですね。でここちょっと説明しないんですが、単位がですね、ちょっと MMF って書いてあるようなちょっと違ったような単位になるので、これイコール機能ともちょっと言い難いので、そこのところはちょっとご了承ください。ただこのやり方でやっていくと、リリースは一件一件をリリースしていくので、36個の機能があればすごく単純に言うと36回、まあ、実際そうはならないんですけど、まあそのくらいで、仕掛かりの数は常に1個ずつで、フィードバックの機会は36回リリースしているので36回で、一度にできる仕掛かりの制限というのはだいたい4個くらい、4個まで並行でできますね、とそんな感じですね、になります。ちょっと分かりにくいかもしれないんですが、ここで押さえておいていただきたいのは、やり方を変えることでフィードバックのサイクルとか回数とかを変えることもできますよということですね。はい、でちょっと時間なくなってきたので、あとですね、実際に作る時のやり方というところで、まあ、いくつかの方法があります。で一番有名なら一番下ですね、 AB テストですね、2つのものを用意しておいて、どっちがいいのか実際に触ってもらう。で今重要なのは実際に触ってもらうことです。動くものを触ってもらうこと、机上でとか紙に書いたものでどっちがいいですかではなくて、実際に動かしてみて、そこからフィードバックを得て何かするというのは重要です。なので作るというのは大事なんですね。作って運用することが大事です。したがってデブオプスですよね、作って運用するなんて。そのサイクルを短くしてフィードバックをとにかく先に得ると。でその時に無駄がないやり方にしたいんですね。で無駄のないやり方のコツがいくつかあるので、ここでご紹介させていただいております。ちょっとここはそれくらいにしておきたいと思います。でそれをやっていくにあたっては、皆さんもお気づきだと思うんですが、開発のサイクルがだいぶ変わります。短くなります。短くなるからってテストをスキップしていいわけではないですよね。作るものをはしょっていいわけではないです。インチキしていいわけではないので、やり方を工夫しなければいけなくなります。で個人的にはスクラムのやり方っていうのを学んでいただくと、そこから得るものは結構あると思うんで、 100% スクラムで回すことを目的にするのではなくて、スクラムから学びを得ると。もともとスクラムは検査と適用のフレームワークでしかないので、そこから皆さんのやりたいやり方、やれるやり方っていうのを見出すというのは一つのポイントになるかなとは思います。ちょっとそれくらいにしておきたいと思います。で開発基盤のためのポイントがもう少しありますので、それをちょっと共有させてください。で短い期間の中で要するに要件定義して設計して実装してテストしてリリースしてっていうサイクルをずっと繰り返すことになるんですね。そうすると今までウォーターフォールだったら1回で出てきたあらゆる種類の成果物が常に動いている形になります。増えていったり関連していったり変更していったりしてきます。で今開発の現場でよく言われているのが、開発のスキルよりも情報収集の能力が問われてしまっているんですね。なぜなら開発のリソースが分散しているからです。要件定義のリソース、設計文書、モデル、コード、実際に作ったビルド、テストシナリオ、テストケース、テスト結果、その他いろいろですね、設定ファイルとかですね、いろんなものがあちこちに分散しているので、そこの相関関係を見たり、そこから原因を見つけたり、例えばバグを見つけたとして、そのバグ直すときにバグが含んでるソースコードどこだっけと、そのバグって誰がどんなテストして見つけたんだっけと、そのテストってどの要件に紐づいてたんだっけ、全部知らないと本当はいけないんですよね。ただ分からないので、情報収集する能力か、もしくは勘でやる能力っていうものが問われてしまっています。で絵にするとこんな感じです。みんなチーム一丸となってやっていかなきゃいけない時代なんですけど、みんなこれシルエットで分かりにくいんですが、そっぽ向いてます。成果物の方だけ見てですね、点在している成果物だけを見ています。でこの環境を変えたいんですね。コラボレーションできる環境にしたいんで、アニメーションしますが、こうしたいんです。まず今ぐちゃぐちゃなんでちょっと分かんないですよねっていうところをこんな感じにしたい。全部持ってきて、正しい情報がここにありますよ、常に最新の情報がここにありますよ、でそれらは全部つながっているんで分かりますよ。例えばさっきの例でバグを1個見つけたとして、それ直すって言ったら、それがどのソースコードに関連しているのか、どのテストケースを実行した結果なのか、どういったテスト結果なのか、それはどの要件に紐づいているのか、どのビルドでテストしたのか、 全部の情報がつながっているようになっているとどうなるのかというと、安心して同じ方向を向けるのと、実際にその情報が関連していればバグの情報から芋づる式にガッて引っ張ってくれば直さなきゃいけないソースコード分かるし、行ったテストも分かるし、要件も分かるし、その時にテスト対象にしてたビルドも分かるといった形に持ち込めるんですね。なので情報収集に実はそんなに時間かからなくても済むような環境は作れます。ただ今はそういう環境が あることを知らない現場さんがまだまだ多いんですね。そうすると情報収集に追われていて、とてもじゃないですけど短いサイクルで物を作るなんてできませんっていう話になってしまいます。はい。でこういう形が取れるとですね、透明性が高まるんですね。でさっき開発っていまだにブラックボックスと言われてしまうって話をさせていただきましたけれども、透明性が高まると運用者とか運用部門とか企画部門とか、あと実際に実務やってらっしゃる方とかが協力してくれる体制になっていきます。中身が見えるんで。なのでそういう効果もあるので、よく透明性高めましょうねっていうと開発者はいろいろボロも見えちゃうんで嫌だっていうふうに言われるんですけれども、そうではなくてケント・ベックも言ってるんですが、透明性というものは開発者自身が自分たちのために勝ち得る価値のあるものですというのを言っています。まさにその通りだと思います。自分たちの環境を良くして自分たちが本来やるべきことに注力するためには、そういったような環境をしっかりと作るというのも大事ですということですね。でその時の考え方として、今はいろんなプラクティスがあります、そしてツールもありますという話はDevOps の課題のところでも触れました。それと同じで開発の中も今いろんなプラクティスがあります。先ほど言ったスクラム、これスクラムの中に出てくるようなツールとかをですね書いているんですけれども、まあ、それだけではなくていろんなやり方があります。でそれと同時にそのやり方を安心して行えるようなエンジニアリングの下支え、さっき言った成果物をうまく一元管理してその中でトレーサビリティが取れるようにして透明化を高めましょうもその一環です。そこからメトリックスが取れれば今の状況とか分かりますよねというようなことっていうのを意識していただくといいかなと思います。で、DevOps の時代にはこういったものがおそらく求められます。で、これ宣伝です。で、実はビジュアルスタジオとその基盤であるチームファンデーションサーバーというのは今2013というのが出てますが、その前の前2010というあたりですね、2010年4月に出ました。そのあたりから実はここに出ているようにアジャイルなプラクティスも含めていろいろな業界のプラクティスをうまく実践していただくためのやりやすいやり方っていうものを提供し続けています。で、今ではチームファンデーションサーバーの中でスクラムや看板などもウェブのインターフェースでできるようなところまで成熟したものを用意しています。さらに DevOps を実践する時のよくある課題、さっき挙げたものなんですが、その課題とその解決策が実現できるようにまで成熟してきていたりします。でもこの中にどれくらいいらっしゃるか分かんないですが、知られてない、まだ知らないんですよ。開発ってそんなに成熟できないよねとか、本当はこういうことできたらいいんだけどなって思っていたことが今実現できることを知らない方が、知らない現場が非常に多いです。なのでぜひこれは一つのきっかけとしてですね、今日ツールの話はあんまりしないんですけども、こういうものもあるよっていうことで逆にツールから今やるべきものを学んでいただくっていうこともできますので、まあ、そういうきっかけにしていただければなと思います。で、1分くらいデモでちょっとざっとご覧いただきます。はい。で、こいつがですね、すいません、これチームファンデーションサーバーのウェブのインターフェースですね。で、これ見ていただきたいんですけど、ここだけちょっとご覧いただきます。実はですね、全部タイル形式なんですが、プロジェクトの今の状況が1ページのウェブページの中で表現されています。今まだやっていない要件が何件あるのか、お客さんからもらっているフィードバック、直接もらっているフィードバックが何件あるのか、障害として運用者から報告されているものが何件あるのか、でちょっと一個飛ばして、今のプロジェクトで実施しているタスクの数がどれくらいあるのか、さらに今未完了、終わってない作業がどれくらいあるのか、今やってる仕掛かり中の作業がどれくらいあるのか、テストケースが何件計算されているのか、ソースコードがどれくらい変更されているのか、その時のビルドの状況がどれだけヘルシーなのか、バグが何件あるのか、これ全部出てるんですね。これ実はチームファンデーションサーバーってツールが全ての開発のリソースを一つに一元管理してるからできます。 で標準のこれレポートをご覧いただいているんですけれども、ちょっと切り替えました。でこれ見ていただくと、これはあの一件一件がですね、実は要件になってます。で要件ごとに作業がどれくらい進んでいるのか、作業予定と実際の作業中のものと、さらにちょっと一段ちょっとこっちにしましょうか、あのテストがどれくらい、計画されていて、そのうちどれくらい、これ灰色のところ未実施ですね、でグリーンのところが成功しているテストで、失敗しているのはレッドっていうのが全部要件単位で分かります。で皆さんの現場で要件単位で今の作業の進捗とテストの状況、あとバグの状況っていうのが見れるのかをちょっと考えてみてください。で大体こういうことをやろうとすると1週間とか2週間かかるんですよ、レポート作るのに。でレポート作るのに1週間2週間かかってると、多分ですね、そのレポートもう古いです。なので使い物にならないですよね。なのでそういう状況だとなかなかサイクルを短くして回すのは難しくなります。でもう一つご覧いただきたいのが、これもあのチームファンデーションサーバー あのご紹介なんですけれども、要件の管理、バックログの管理も非常にやりやすく、直感的にですね、ドラッグアンドドロップで優先順位変えたりできます。で、看板ですね、先ほど言った看板もこのような形でサポートしています。なので今バックログとしてこれだけありますよ、次やるもの何しましょうか、これくらい予定として入れられますよと。で、開発中のものって何件あるのかなと思ったらここにあるんですね。で実際にもうあのデリバリーして本番稼働しているもの何件あるのっていうとここに出てきます。全部こういうのが分かるんですね。でドラッグアンドドロップで持っていくことができます。で例えばですね、今開発中2件あるんですね。で仕掛かりの制限が2件になってるんですが、ここにもう1件やっちゃいましょうっていうふうになると、ちょっと待ってと、今のチームの状況でこれは無理ですよって形で赤字になってくると、いった形で分かる。じゃあこれ取り下げます、まだできないですよねっていうことですね。このような形の運営がウェブのインターフェースも使って行えます。でこれ壁に貼ってあの看板作るのもいいんですよ、もちろんあのチームの全員で見えるんでいいんですが、それとの違いは裏付けデータ全部持ってます。実際のソースコードがどうなっているのか、ビルドの状況がどうなのかも含めて全部たどれます。そこがポイントですね。でプロジェクトの運営に関しても、過去のものでちょっとご覧いただきますが、タスクボードですねというものもちゃんと持っています。なので一件一件に対して割り当てたあのタスクが終わってるのか終わってないのか、でその時のバーンダウンのチャートってこれ言いますけど、作業を積み上げておいて、それがちゃんと終わってるとどんどんあの下がっていって、最終的にゼロになったら終わりなんですね。で進捗を見ることができます。で基準線を設けると、あの予定よりも早く進んでるねっていうのか、もしくはこの基準線超えてたらこれまだ進捗がちょっと芳しくないよねっていうのが、まあ見えたりする、そういう道具があったりするんですが、そういったものも標準で持っていたりします。で裏付けデータ持ってますって言ったのは、今ちょっとタスクをクリックしました。でタスククリックすると、全部ですねトレサビリティ取れてます。親に当たるものですね、このタスクをやった動機に当たる要件が何なのかすぐに分かります。で、さらに、ここに変更セットって書いてますが、タスクを実行したことによって変えたソースコードも全部分かります。逆も全部たどれるんですね。タスクがあるんでここ開いて、タスクからリンクがあって、親の要件っていうのがあるんでそこに行きますとか、全部ですね、これですね、開発者に負担かけずに全部トレーサビリティ勝手に取ってくれますっていうところまで、今はツールが進化しているので実現可能になってますよというのをちょっと見ていただきました。でもう1点だけ、ビルドですね、実際にビルドを行った時の状況なんですが、ビルドを一件一件行った時に必ずそこにレポートの中にこういう情報が入ります。これ変更セットって書いてあるの、ソースコードのどこを変えたのか、でさらにそのビルドで行われたタスクは何だったのか、それによって変更が加えられた機能なり要件は何だったのか、これ全部記録勝手にされるんです。なので知りたかったらソースコード何変えたんだいって言ったらクリックすればすぐに分かります。で比較して見れます。こういったような情報がですね全部取れるんですね。今はすごく便利な時代になってきています。であと1個最新のトレンドだけご覧いただきます。最新のトレンドというのは、こっちで見ようかな。はい、これで終わりにしますね。よいしょ。Chrome なのはちょっと目をつぶっておいていただいて、あの何でも見れますよってだけなんですが、あの実はですね、このプロジェクトの中で行った操作を全部タイムライン化することができます。でこれ見ていただくと、なんかタスクを実行したように作業中に今、あこの人この作業やってるんだねとかが全部タイムラインに出るんですね。 でその中で継続的インテグレーションとかをやっていれば、あ、ちゃんとビルド成功してるねとか失敗してるねとか全部タイムラインに載ります。でもちろんこれ会話もできます。なので分散で開発しているような場合であれば、まあこんな感じでですね、普通にコミュニケーションを取っていただいたりすることができます。で今61番の ID のものは緊急じゃないからやらなくていいよみたいに書いてあるんですが、61って何を言ったらクリックすれば、実は運用者から送られてきた障害でしたとかね、そういったような情報も全部つながってるんですね。でこういう環境を実は今はまあ比較的簡単に手に入れることができますよと。なので開発環境をしっかり整えた上で DevOps に取り組むことは今は結構可能ですということをご紹介させていただきました。はい、はい、ということでちょっと時間延びてしまいましたけれども、私の話はこれで以上とさせていただきたいと思います。今日はですね、 DevOps の基本的なところ、協調、そして開発 のインフラをちゃんと整えることの大切さというのをお伝えしたつもりです。ご清聴ありがとうございました。